カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
いよいよ今回、
はい、
なんと放送300回を迎えました。300回やったすごい。とか300回を迎えることになりまして、
300回ってことは、はい、何年ぐらいなんですか。
だいたいね、今年で6年目に入ってるんで、
6年目
多分5年もやってるんじゃないかなと、はい、いうところなんですけど、はい、今回の記念すべき300回のゲストは、はい、誰でしょうか。
300回のゲストはですね、はい、丹野智文さんです。
丹野さんどんな方でしたっけ。
丹野さんはね、はい、若年性認知症の当事者の方で、自分の経験からいろんな活動をされてるんです。
講演活動とかね、
はい、講演活動とか、
ね、はい、この場合ちょっとね、あの大阪で講演があった時に収録させていただいたのを、
はい、
そうですね、
はい、心よく受けていただいて ね、私たちも丹野さんにいろんなことを教えてもらって、
はい、すごい刺激もらいましたよね。
アプリの使い方とか、はい、私、ね、あれから習ってね、はい、やってますけど、
そうですよね、はい、まあ、そんなところをぜひお聞きいただきたいと思います、
はい、
それではどうぞ。
はい、どうぞ。
今どんな感じでね、使ってはるかね、日常の生活とか。
携帯はもう必需品ですよ、は
い、あ、ですよね、
うん、はい、まず、うん、私使ったのが LINE と、はい、Facebook と、はい、Facebook とメッセンジャーとメール、
はい、あ、メールと、
これでいろんな人との交流があるし、あと何か電話かかってきて、はい、明日何時ねって言われても、はい、そんなの忘れるからちゃんと LINE かなんかで送ってって言って、はいはい、文字に残してもらう、
はい、
そうすると、はい、忘れてもメールとか LINE を見れば書いてあるわけでしょ、はい、だから何回見てもいいわけだし、はい、残るからそういうので残してもらうっていうのがまず一つです。あとは、はい、普通にアラームを使います。
アラーム、は
い、アラーム、はい、今日、はい、覚えてないんですよ、
はい、
覚えてないけど、はい、今日10時に待ち合わせって言われたから9時55分に待つ。
アラーム
を鳴
らす、
そうすると鳴ったら降りてけばいいわけでしょ、
うん、
で、はい、朝ごはん8時半と和光さんに言われたから8時25分になる、はいはい、そうすると降りてけばいいわけでしょ、はい、でその1時間前に起きるって言ってて7時半と、はい、あと寝坊した時のために10分後の、はいはい、目覚まし4つ入れとけば、うん、こうやって普通に生活できるんですよ。
あ、じゃあ毎日、はい、今日のスケジュールを考えながら先にアラームをセット
して、うん、こういうところに来た時には、はい、家では別に関係ないわけでしょ、
はいはい、
あ、でも家でも一人出る時に、はい、バス時間とか忘れちゃうから入れとけば5分前になったら出てけばいいわけだから、だから覚える必要ないんですよ、うん、
絶対必要なツールですよね、
うん、これ俺にとってやっぱり覚えなきゃって思うと忘れちゃうし、あとはね、誤認識してしまう時もあるんですよ。8時半って言われたのに、あ、9時半だったかなとかって結構普通の人でもあるわけじゃないですか。
ありがとうございます。
そうするともう不安になってくるので、これだと不安にならないじゃないですか、もう言われたらすぐに出てしまう
と、あの文章として全部残ってるしね、
うん、
それで
目覚ましになればいいだけだからね、
はいはいはいはい、
あとは、うん、Google マップもよく使うし、
あ、はいはいはい、
しょっちゅう使います、 Google マップ、ね、あとは、うん、この電車乗り換えアプリ、
はいはい、
これもよく使いますね、うん、だから普通の人と変わらないですよ、
はいはい、地図と電車乗り換えと LINE と使いますもんね、
は
い
は
い、
うん、普通の人と何も変わらない、
うん、
だからあの高齢者の方もこの辺抵抗なく使えたらね、もっと助かると思うんですよ、
うん、
その辺推進したいけど、
う
ん、
でも使ってない人が使うっていうのは、はいはい、今まで使ったことない人が使うっていうのはやっぱり怖い怖いっていうんですよ、認知症関係なしに、はい、だから俺これからの人のためにも備えとしてこういうのをどんどん教えていった方がいいと思うんですよ。
あ、そうですね、
これから認知症のあるお年寄りのためにも備えとして使っていってもらえれば、認知症になっても便利に使えるわけじゃないですか、
はいはい、
認知症になってから使いましょうって言ったらそれは無理ですよ。
高齢者の方だったら今までの習慣の中にないから、うんうん、アプリを使うとかも、まあ、新しい電化製品にしてもそうです
けど、でもノートも使ってますよ、よく 私はノートに書くっていうのも使ってますけど、はいはいはい、みんなね、お年寄りとか見てると、はい、全部なんか紙に書いて貼ってって貼ってるけど、そんなのね、どこに貼ったか分からなくなるし、あと貼り忘れたり置きっぱなしにしたり、あとはなくしたりっていうことがあるから、はい、私全部一冊のノートにしてるんですよ、はい、うん、もう一冊のノートだけを持ち歩いて、
これだけっていう感じですね、う
ん、それに全部変えていくとかね、仕事でも同じ、仕事もそれにだけ全部変えていくっていう風にして、もう他のなんか付箋とかに変えたり変えたりはしない。でそれを常に見るっていう習慣さえつけとけば、はい、もうそれだけ見ればいいんだから、はい、うん、別に失敗したっていいんじゃないのって、なんか他の当事者とか見てとずっと考えてるのが、はい、なんで失敗させないようにさせんのって、
あ、
うん、普通の人でも失敗あるでしょ、
はい、
失敗して何が悪いのって俺は思ってるのね。それの認証になると、はい、失敗させないようにみんな守りすぎてるでしょ、そしたら守られることで何もできない当事者が増えてるんですよ。
増えてる
っていうか、もう依存しすぎてますよ。だいたいね、はい、診断直後から、はい、もう何でもやってあげる家族が多すぎて、やってもらうと、はい、最初はね、抵抗するかもしれないけど、はい、やってもらってるうちにだんだんそれが楽になってくるんですよ、うん、
当たり前になってきて、
うん、で楽になってくるとそれに依存するでしょ、はい、そうするとちょっとね、うん、家族がいなくなると、はい、もう目で追ってる当事者が多いでしょ、
はい、そうですね、不安になりますね、
うん、あれはもう最初からやりすぎたために、はい、依存したための症状なんですよ。だからあれは俺ね、作られた症状だと思ってるんですよ。
あ、なるほど、
うん、そうじゃなくて、はい、今まで通り、はい、で本当にできないことだけを見極めてサポートすればいいのに、はいはい、もう1から10まで全部サポートしようっていう人たちが多すぎるからおかしいんですよ。認知症サポーター講座受けた人が俺に言ったのが、はいはい、認知症の人が私の周りにいないんだけどどうしたらいいのって言われたの。こんなのね、探し出す必要ないじゃない、大きなお世話だよって、大きなお世話だよって思ってるね。別に助けてって言ったら助ければいいだけであって、はいはい、助けてほしくないのに助けようとするからみんなもうイライラして怒るんですよ。
ならちょっとまた距離出ちゃいますね、うん、こうちょっと向こうも怒られたって言って、うん、こうちょっと距離取っちゃったりするんで、うん、やっぱり理解ですよね。
理解っていうかもうやりすぎ、
はい、そうですね、本人は普通にしてるのに、はい、周りが何かしようとするから、うん、いやできるのにって思ってることもあるだろうし、うん、
だから、はいね、せっかく、はい、もう自分が認知症になってしまったと、はい、みんなに迷惑かけてる、うん、だから文句も言えない、はい、ちょっと申し訳ないっていう気持ちもあって、うん、で受け入れてしまう、はい、そうするとどんどんどんどんそういう当事者が増えてきてるっていうのがあるんですよ、うん、やっぱりもうちょっとこう本人も自信を持って、うん、それはやらなくていいってはっきり言えるようにならなきゃいけないと思ってて、うん、もう全部受け入れてしまってできなくなってる当事者がものすごく多いんですよ、はい、それをなんとか変えていかない限り、
ね、
これから先は絶対ね、うまくいかないと思いますよ。
そうです
ね、だってこういう携帯だって俺はね仕事一人で行くのにこうやって公園にも一人で来てるわけで来るんですよ、
はいはい、
半分以上も一人で来てますからね、はい、全国どこにでも、
はい、
だからこういうの絶対必要なんですよ、はい、必要だから使うんですよ、はいはい、でもみんなね必要ないんですよ。家族が全部やってくれるから連れてってくれて切符も買ってくれてでしょ、
ちょっとね、
でしょ、だからこういうの使いましょうって言ったって工夫しなくていいように家族が守りすぎてるから使う必要がないんですよ。だから使いましょうっていくら言ったところで多分使わないですよ。使う必要がないから、困ってないから、
本当に困らないと頭にも入らないし、使おうって思う気にならないですよね。
本当に一人にポツンってここ行きなさいとかって言われたら、はい、どんなことしても行かないと思ったらやっぱり使いますよ、うん、分からなくても、はい、とにかく使ってみようっていう気になりますよ。
そう
それまで行かないんですよ、はい、誰も。
じゃあこうね、スマホで遜色なく全部生活できてるっていうのをこう伝えていければ、うん、家族さんにしてもちょっとそういう意識を、うん、
なかなか家族の意識がずれはやっぱりおかしいんですよ、
まあ、そうですし、
介護職もそうだし、なんかやってあげるのが優しいと思ってるけど、本当にやってあげるのが優しいのかなって思うとちょっと違うんじゃないかな。それは自立を奪って本当に人としての行動を全部奪ってるんですよね、実は。 だから今までいいと思われてたことが実は私の中で非常識だなと思ってて、うん、そこからこう活動しようかなって思ったんですよ、うん。
オープンにしていくっていうところですね、う
んうん、はい、谷さんのおかげで、はい、そのオープンにしても、うん、まあ、隠す方もいるのでね、うん、オープンにしてもいいんだって思える人が増えてきたら、
ね、そうですね、なんて隠す必要があるのかなと思ってて、それは家族と本人の中に偏見がいっぱいあるんですよ、うん、本当にね、はいはい、偏見の言葉を言う人なんて少ないですよ、いないとは言わない、うんうん、でも少ないですよ、それよりもオープンにすれば 90% ぐらいは助けてくれる人の方が多いのに、
電車でもね、こう札つけられてから、ね、
ここにはつけないんですよ、はい、カバンにつけてて、はい、ここにつけとくと、はい、いつでも私は認知症っていうのも嫌で、
なんか嫌ですよね、うん、
困った時に、
困った時にちょっと見せるだけ、ね、電話も入ってますよ、カバンに、
あ、本当ですか、
うん、なんかこう、はい、俺とみんなの違うところは、うん、成功体験がみんなにないんですよ、なんかやって成功した体験がないから、みんなビクビクして家に閉じこもってるだけなんですよ、一個でも成功体験があるとまたオープンにしてもいいんだって思うと、どんどんどんどんオープンできるんですよ、だからそれを応援するのがオレンジドアで、いろんなことを成功させようと思ってて、もともとヘルプカードっていうのを今世の中に広まったのも私がね最初に作ったんですよ、誰からも言われない時に、はい、それも会社にどうしても行かないといけない、一人で、はい、俺は一人で行くって決めたんですよ、その時に家族とか送り迎えするって言われたけど、それはちょっと違くないと思って、はい、一人で行くんだから行くよって言ったけど、はい、駅名を忘れちゃうんですよ自分の中で、はい、女性の人に言ったら、はい、今度それってあなたのナンパですかって言われたんですよ、それでもうダメだと思って、だったらもう病気を言って分かってもらうしかないなと、はい、特に私の場合若いから言っても全然信用されなかったんです最初、だから自分で定期的に若年性アルツハイマー本人ですご協力くださいって書いて、それを見せながら行くと本当に高校生とかに見せるとすっごい優しいですよ、
あ、
うん、あのねヘッドホンしてた女の子にトントンってやって、はい、ごめんっておじちゃんこういう病気で分かんないんだよって言ったら、はい、あと3つ目駅ですよって言ってくれて、はい、ヘッドホンを外したまま、まあ、ずっといるからどうしたのかなと思ったら、はい、自分が降りる駅に来たらここですよって言ってからヘッドホンしたんだよね、
あ、
うん、だからちゃんとそうやって、
はい、意識してくれたん
ですね、うん、その時に言っただけではなくて、はい、俺が降りる時にちゃんと降りるかどうか確認してくれる高校生とかもいるし、あ、そういう経験があると、はい、やっぱりどんどんどんどんオープンした方がいいなと思ってるし、なんで知られたくないのかなって思ってるのかなと思うと、はいはい、やっぱり今までメディアがね、はい、全部悪い情報を流してきたのが悪いんじゃないかなと思って、初期でも徘徊するとか暴れるばっかりでしょ、誤解ですよ。でね、俺もテレビ最初に撮った時にね、はい、何ヶ月も撮った後にそれをディレクターのところに持ってったら、はい、田野は認知症らしくないから撮り直しって言われたんですよ、困ってる姿を撮りたいって、で、はい、俺の仲間たちもお年寄りの人もね、はい、なんかテレビに出てた、出てたんだよね、この間、はい、そしたらすっげえなんか進行した感じになってるから、はい、もう娘さんにすぐ出まして大丈夫なのって言ったら、いや普通だよって、ただねなんかこう困ってる姿ばっかりピックアップするんだよねって、
そういうところだから編集して、
だって365日20時間困ってるわけじゃないでしょって、その中で1日に10分とか20分困ることがあるかもしれない、トータルしたら、でもそれだってずっと困ってるわけじゃないのに、そこのとこだけピックアップしたらさ、みんなそういうふうにずっと困ってる人ってなっちゃうんじゃないかなと思ってて、普段は普通だよみんな、たまたまそこの認知症症状があった時に困るだけであって、普段は普通なのに逆をみんな思ってて、普段から困っててちょっと普通な時があるぐらいなのかなって思ってる、逆を考えてるんだよねみんなね、はいはい、
これはもう本当に困った時だけ出すっていう、うん、提示するっていうか、
これね、はい、別に駅だけじゃなくて、はい、銀行とかでも同じですよ、これで見せて、はい、すいませんって、はい、ATM の使い方わからないなど教えてくださいとかね、はいはいはい、口でも言いますよ、
はい、
で裏に自分の名前と住所と電話番号と妻の携帯番号があるでしょ、
はい、
で本当にあこことかわかんなくてちょっと疲れてるし、はい、もう嫌だなと思ったら、はい、これをお店でタクシーで帰ればいいだけなんですよ、
なるほど、 ほどね。
普通にタクシーのおっちゃん、ちゃんと家元送ってくれるでしょ。今ナビもついてるし。そうそう、
これ見せて裏返して、うん、ここ連れてっていただけるから、うん、もう全然そうやったら。
会社も行き方忘れた時に、はい、どこに降りたか分からない時に名刺見せて、はい、ここに来たいんですって言うと、はい、連れてってくれるでしょ。
あ、そうです、
ね、何の心配もないですよ。
そうね、
うん、あるおばあちゃんがお金の出し方がちょっとわからないいう人がいたから、はい、買い物はできると、はい、自分で、はい、だからお金が出し方わからないっていうから、そのおばあちゃんにもこういうのを作って、はい、私は病気でお金の払い方がちょっと難しいのを手伝ってくださいって出して、はい、レジの人にだけそっと見せなさいって言ったの、はい、そしたら全然問題ないってよ。うん、でもこうやって首から下げてこうやっていつでも認知症っていうのは俺は嫌なんですよ。
それはちょっとね、うん、
よく今外野手でヘルプカードがあるでしょ、
はい、
あれをなんで俺はつけないかっていうと、はい、俺は電車乗ってる時にそれをつけてると席を譲られてしまうんですよ、はい、でも俺はまだ体は40代だし全然問題ないから、おばあちゃんとか乗ってきたら席を譲りたい方なんですよ。だから俺はそれはつけないんですよ。本当に必要な時に、必要な時に見せるために使うだけです
。サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。